じゃあマタイの福音書第13章の44節から49節まで私がお読みいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行ってその持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで、良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け、まあそこまでですね。次まで言いましょう。火の燃えるのに投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。では水村光夫先生に代わります。では先生よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
はじめまして、水村光義と言いますけれども、ニックネームもありましてアブさんと皆さんから呼ばれています。まあ、どちらでもいいですけれども、プロジェクターを見ながらさせていただきたいと思うんですけれども、皆さん香川県というのはうどん県ってご存知ですか？手紙はうどん県で届きますので、もちろんうどん県って書いたら僕のところに届くわけではありません。もう23年ぐらい香川県にいるんですけれども、でも実は、私の出身は福岡なんです。福岡の方がまだ長いんです。26年間北九州にいました。北九州市八幡っていうところですけど、ご存知ですね。はい、久留米は私も何度か来たことがありますけれども、なんかやはり故郷を感じます。まあ、讃岐うどんも美味しいんですけど、やっぱ豚骨ラーメンこちらの方が美味しいかなと。本当神様の導きによって献身して、神戸の進学校に行って、そして使わされた地が香川県なんですね。で香川県にも23年います。ちょっと家族の紹介をさせていただきますと、私が使わされた津田っていうのはとても田舎なんですね。人口が7000何人しかいないようなところで、これが私の家族。4人子供がいるんですけども、1人ちっちゃい赤ちゃんがいますよね。この子は私の子ではないんです。いとこの子なんです。教会に来てる。しかし神様は今年すごいことをなさりまして、この健信君って1歳3ヶ月の子ですけども、この4月にですね、短い言葉で言うと死にました。短い言葉で言うとね、でも笑って言うのおかしいでしょ。死にましたっていうのね。ご両親がいたんですけども、お風呂に落ちてしまったんですよ。そして心肺停止で亡くなったんですね。だけど蘇ったんです。いや、こんなことありえないでしょ。お医者さんがこういう例をですね、2時間止まってるんですよ。心臓も肺も。でこういう場合は 1000人に1人の、ね、例ではありませんって。これは確率 0% ですって。たった一つ言葉に表せるんだったら奇跡ですと。本当に奇跡が起きまして、生き返って、で普通だったらもうすごい障害が残りますと、もう普通ではありませんと言われてるんですけれども、もうどんどん今治ってですね、本当にこの子が一度死んだ子って思えないぐらい元気になっています。まあ、神様は時々こういうふうに奇跡を起こして、こう私たちを励ましてくださるんですね。何かすごく祈ったからとか、すごい良い行いをしたからではなくて、どう考えても神様が 100% なされたんです。でそういうふうにして本当に励ましていただいて、中にはですね、神様を信じきれない、特に、癒しをね、神様に祈ったって癒されないよっていう人っていますよね。でもそういう人たちがね、もう あからさまにこういうことを見ると悔い改めて、いや十字架の上で私はもう癒されてるんだ、 信仰に立とうと、すごい大きな今励ましが与えられています。まあ、23年いますから、子どもたちも一番上が22歳21歳、そして20歳、ずっと離れて小学校6年生の子が与えられています。私がこの最初に四国の津田という地に使わされた時にですね、まあ、有名なのは松原が有名なんです。そこにこういうものがあったんですね。これはですね、わかります？こう広い松原に、これは熊手、わかります？熊手、熊手が立てかけてありまして、看板にですね、私を5分間使ってくださいってある。さあ皆さん、観光旅行に来ました。これを見たらどうします？吐きますよね。掃除しちゃうでしょ。で、まあ、みんな掃除してしまうんですよ。ですから綺麗なんですよ。じゃあちょっと皆さんね、この熊手の気持ちになってほしいんです。熊手の価値ってどのぐらいですか？まあ、大体いくらで売ってます？うん、値段580円。まあ、もうちょっと安いので買う方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあそのぐらいの値段ですよね。じゃあ熊手になった時に、まあ、ある人は例えば熊手をですね、大切に倉庫に保管したとします。まあ、10年経っても綺麗なまま。でもね、この熊手はですね、大体 2,3 年するとボロボロになるんです。もうほら1本欠けてるでしょ。そして捨てられていって、また新しいものがつけられるんです。どちらが幸せですか？使われた方が幸せですか？大切に倉庫に直されるのよりも、でしょ？なぜですか？
利用価値がある
。利用価値がある。はい、そうですよね。役に立った。なぜならば、この熊手は掃除するために作られたからなんですよ。でしょ？これで野球したらね、学校の先生が怒られるでしょ？これは本当にこう掃除をしてきれいにして、人間の役に立つように人間が作ったものなんです。でこういうふうにね、自由に使ってくださいって言ったら、もうみんなどんどん自由に使うんですよ。その代わりボロボロになって捨てられる。人間で言うと死んでいくんです。でももし言葉にするんだったら、幸せだったなーで死んでいくと思います。私はそのために作られたんだから。はい、じゃあ皆さんに聞きます。皆さんの価値はどのぐらいですか？500円ぐらいどのぐらいですか？
効果、
効果、そうですよね。どのぐらい効果かっていうと、イエス様が全部を捨ててもいいと思うぐらいに効果なんですよ。でしょ？そして皆さんは偶然ね、作られたんじゃなくて、皆さんはアメーバからね、進化したものでもなくて、目的を持って神様から、天の父様から作られたんですよね。その私たちが本当に、まあ、やがて死んでいくでしょうけれども、あ、生きててよかった、自分のね、使命を全うしてボロボロになって死んでいく、ボロボロにならなくてもいいんですけども、役に立って死んでいくああ、私はこのために生まれてきたしと、人間こそ思うべきだと思いませんか？でも津田の町では、この580円の熊手がこういうふうにして死んでいっているんです。でも多くの今、日本人は豊かですけれども、本当に生きがいを持って満足を持って生きている人って少ないと思いませんか？ね、少なくともイエス様に出会った私たちはみんなで、本当に生きててよかったって死んでいきたいと思いません？どうぞこれ心に焼き付けてください。嘘かどうか一度津田に来てください。ありますからでもね、これはまさしくイエス様を思い出しませんか？気につけられて、で今どんな人でもイエス様はね、全てを捨てて私たちのために、どうぞ5分間ではありませんよ、一生涯私を信じて私を使ってくださいって身を投げ出してくださってるんです。献身をしてくださってるんです。ね、 もうその愛に応えたいと思いません？残りの人生、神様に与えられた命、時間、恵み、全部使ってね、神の国を広げていきたいと思うでしょう。ね、そして天国に帰ったらイエス様からようやったって言われるわけですから、ね、もしこれが分からなかったら何やってたんだろうって思いませんか。で、先ほどの御言葉に行きたいと思います。この御言葉っていうのはですね、あまり開かれないところなんですよ。で、よくこの一番目のマタイの13章の44節は救いの証とか献身の証で使うところですね。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。皆さん想像してください。皆さん全ての持ち物を皆さん持ってらっしゃるでしょ。皆さんお金持ちの方のように見えます。違いますか。まあでも、まあ貧乏人もいるかもしれませんけども、わずかなものでも捧げるとか与えるって惜しむ心が働くでしょ。第一ね、老後にそれなくなったら大変なんですから。でもここに書いてるのはそうじゃないんです。もう全部もう支払ってもその畑を買うっていうんです。畑に価値があるわけではないんです。その中になんとものすごい宝が入ってたっていうことですよ。で、まあ本来私の救いの証とか献身の証をしたいんですけれども、それで1時間かかるのでやめます。今日は題名は2番目のところでね。で、ここのポイントは何かっていうと、皆さんね、神様が愛である、神様がいるっていうことを長年分からなかったでしょ。もし神様がいると言ってもなんか罰を当てるような怖い神様ですよ。でも聖書を通して、教会を通して、なんと神様が全部を捨てても、天の位を捨てても、神であることを捨てても、価値のあるものを見つけたっていうんですよ。それが私たちではないんです。私だったんです。皆さんだったんです。で、そのことを知った時に私も神様に捧げていこう。だから救いと献身っていうのは一つでしたね。これが分かった時に。アメン。難しい話じゃない。本当にすごいことですよ。しかしこの2番目と3番目のお話を見ていくとですね、じゃあそんなに大きな宝を得たんだけども、私たちはじゃあ、ね、救われて天国に帰ったらもうそのままで素晴らしいんですけども、なお救われても生きていかなければならないんです、この地上でね。そして結構クリスチャンっていうのは苦しんでるんですよね。で、あんまりなんていうかこう勝利してないので、世の人があんまり教会に魅力を感じないわけです。でもイエス様はそうするために十字架にかかったんじゃないんですよね。実は2番目と3番目のこの例えから、私たちはあともう2つのその恵みをね、体験しなければならない、体験する特権が与えられているんです。で、2番目はですね、良い真珠の例えなんですよ。天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。これも似てるんですけれどもね、真珠っていうのは宝ですよね。皆さん真珠持ってますか？素晴らしいですね。一人だけですか？まあその真珠をいっぱい持ってる商人が、その真珠を全部売っても価値のあるもっとすごい真珠を見つけたっていう話なんですよ。まあ、昨日もですね、山下先生とお話をしている時に、なんか先生が、子供さんっていうのはこうしょうもないものでも握ったら離さないじゃないですか、ね、このおもちゃ、汚いおもちゃをね、話す方法はそれよりも良いものを見せるしかないんですよ。もっと良いものを見せた時にポンと話して掴む。それは私たちも一緒だと思います。こんな真珠を見つけたいと思いません？皆さんが今宝だと思っているものもふんどに思えるような真珠。アメンでしょうか。で、3番目はですね、今度は地引き網の話なんですけれども、両方とも天国の例えなんですね。 で、これは端的に言うと何かというと、まあ、たくさんのこう収穫って言いますか、人が救われていくとかね、人が変えられていくとかね、また、まあ、網っていうのは英語ではネットって言いますよね、ネットワーク。クリスチャンがね、一人で頑張ってもね、なかなか特に田舎では難しいですけれども、たくさんの仲間がいるんだ、ネットワークを作って、それで働いていく時の楽しさ、喜び、人が変えられていく、これはクリスチャンとして絶対に味わわないとダメなんです。まあ、例えば先生がネットワークに開かれたので、ベンさんが来てくださったでしょ。すごいネットワーク持ってらっしゃいますよ。でベンさんが来なかったのに私が来たんです。それはチームだからなんですよ。ベンさんは自分の教会という考えではなくて、キリストの体っていう教会で私たちの教会を助けてくださいました。だから私たちも当然助けるのは当たり前という考えを持っていますから、助けることができ、まあ、少しでもできたらですね、まあ、終わらないと分かんないですよね。終わった時になんでああいう先生を呼んだんだって思うかもしれませんけどもまあ、本当にお役に立てれば私は幸いかなと思います。このネットワーク、チームワークで働くこの強さっていうものを皆さんね、ぜひ体験していただきたいと思います。否定的な言い方をちょっとしていますとですね、否定的な言い方は私嫌いなんですけれども、経験主義の創始者の一人であり、今日の福音主義運動の父の一人である、ニコラウス・ジョゼンドルフという人がいたそうです。僕全然知りません、こういう人は。まあ、こういう人がですね、こういうこと書いてます。クリスチャンは3つの改心を経験する必要があると教えたんです。まあ、悔い改めですね、まあ、皆さん参加されましたか。まあ、一つはこれはよく分かる、この世からキリストへの改心、まあ、イエス様は主です、イエス様こそ救い主です、この世のお金やこの世のものが神ではない、神はイエス様です、これはしなければならない、これはアメンですか。ですから この例えが実はその最初の畑の例えなんですよ。本当にこの世のものが全てと思っていた、神なんかいなくてもやっていけると思っていた、いやそうじゃない、私たちは神に作られ、やがて神のもとに帰っていって、本当にイエス様の十字架で救われるんだという改心、まあ、方向転換ですね。でそれがあまりにも素晴らしいので全部を捧げて畑を買っちゃったという、ただ救われるだけで罪全部許されて神のことされる、でその神が生きていて、もう全部を捧げてもお前は高価で尊いと言ってくださる神に出会った、これは改心の恵みですよね。でも2番目があるというんです。それは、教会への改心、これはどういうことかと言いますとね、教会で互いに愛し合うということです。救われた者同士で助け合ったり愛し合ったり、本当に教会って素晴らしいもんだということを体験する、教会というコミュニティに属していくという改心ですから、救われても教会に行かないとかね、救われてもお互いに裁き合うというのはまだ改心してないんですね。これ体験しなくちゃいけないと。でもう一つが、でこの2番目のことがこの真珠の例えで説明できるんですね。3番目が再びこの世に出ていくという改心、山下先生いい先生やし、大切にしてくれるし、この教会居心地がいいし、だけだったらダメだというんです。皆さんが元気になればまた世に使わされていく、また世の人に福音を語っていく、これも体験しないとダメだよっていう、これ否定的な言い方してるんです。改心とか悔い改めとか、そういうのを聞いて嬉しい方いらっしゃいますか。いないでしょ。なぜ表現っていうのは違う言い方すれば同じことなんですけれども、違う言い方しますね。違う言い方するとこういうことになるんですね。一番目は、その宝 の畑に隠された宝にあるように、私たちはキリストの発見ですよ。もう全部捨てても価値のある救いと献身を体験すべきです。アメンでしょうか。もう神の国はここにあるんです。でも2番目は、じゃあ教会ってなんだというね、 教会の本質を発見する、今日はこの7つの本質について私は語らせていただきますけども、ね、私はこれを発見してね、もう本当にもうあの例え通りです。7つの本質って皆さん、もう全ての真珠を捨ててもいいぐらいに価値があるんです。これ体験しないと分かんないですよ。でも聞いたら体験したくなりますから、まあ後でお話をします。で、本当に教会って素晴らしいよって言える体験が必要です。アメンでしょうか。で、もう一つは最後言ったチームでの獲得ですね。一人一人が弟子となって、教会に集まるよりも皆さんが教会となって、皆さんの教会の標語にあるように、世の死を地の光としてね、地の死を世の光として歩む中で父の栄光を表す。世の中の人っていうのは聖書を読みません、教会来ません。でも皆さんを通して神様を見ることができるんです。かなりプレッシャーの言葉でしょ。イエス様を見た者は父を見たんだと書いています。イエス様と父なる神様は一つです。イエス様の目的は父なる神がどんなに愛に富んでいるかを見せるんですね。しかし私たちクリスチャンもだんだん変えられていく、変えられていく中で世の人は、ああ父なる神様ってこんな方かって見ることができるんです。ですから皆さんが変えられなければ世の人は教会に来ないんです。あ、教会に行っても変わらないのかと思っちゃうから。でも時間がかかってもね、少しずつでも変えられていく姿を見て、と思うわけですよ。あの人がっていう思うわけですよ。だから前がひどければひどいほどいいというね、あのビフォーアフターっていうのがありますけれども、ひどくない家を改造したって意味ないじゃないですか。もうなるべくひどい家を探して、そして全く新しく変えていく。ですからもうこの中にね、前ひどかった人いっぱいいるでしょ。そうしたら誇りに思ってください。誰が変えたんですか？イエス様です。どうして変わったんですか？イエス様が変えてくださったんです。まあ、いい人は自分で栄光取っちゃいますからね。ひどい人万歳、主は変え続けてくださいます。これは私が2年間だけ中学校の美術の教師をしていた時 の、 あの北九州の大谷中学校の、姿なんですね。まあ、この時に、まあ、うちはクリスチャン訪問だったんですけれども、まあ、話だとこ長くなるのでもう話しませんけれども、もう神なんかいないと思ってました。だけど大学時代にクリスチャンに出会って、そしてもう本当にこれを全部捨てても、本当にイエス様に従っていきたいって思ったんですね。で、献身させていただいて、今があります。一番目。で、1年間渇水の群れの前田教会っていうところで教会検診をさせていただいたんですけども、まあ、先生が進学校に行けっていうことで4年間関西聖書進学校に行かせていただきました。まあね、もうこんなに素晴らしいものだから、もうすぐにこうリバイバルが起きる、もうすぐに教会なんてもう100人200人になるんだなってこう思ってました。で、使わされたのがその四国のこういう教会だったんです。こういう教会っていうのはこの後ろが教会なんです、借家のね。で、メンバーは10人ぐらいで、その前はこれ違う土地なんですけれども、ちょうど結婚して、すごいでしょ、手作り看板ねえ。でもまあすごくこういろんな不幸な事件があって、まあ、なかなかね元気のない教会でした。で、四国で元気のあるのは、まあ、どこでも日本一緒ですけども、お寺や神社っていうのはねえばってますよ。もう数百年の歴史を持ってね、もう88箇所を筆頭にね、本当にえばってますよね。でもね、やっぱ九州男児なんですよ。悔しいと思うんですね。この野郎と思うんですね。別に批判するわけではないけれども、イエス様は素晴らしいという思いは変わらないんですよ。で、どういうふうな、まあ、伝道したかっていうと、まあ、こういうふうな、まあ、一生懸命 とにかく改造しながら子供を育てながら理想に燃えながら、連動していきました。でちょっとこの絵にあるようにですね、まあ、日本の教会の大体こう 絵を描くとねこういうスタイルなんですね。十字架をつけます。で大体初めて来た人はみんなニコニコしてこう優しい人が集まってるところがね教会で、まあ、これが悪いわけではないんです。だけど本音本当のところっていうのは結構ね牧師先生悩んでるんですよ。いや本当のところはね、まあ、経済的なことも含めてなかなかこう成長しない、変わらない。でも聖書を見ていくと、皆さん使徒行伝なんかを見ていくとですね、命があると思いません？なんかもうどんどん国をひっくり返したりとか人が変えられたりとかね、もちろん迫害もあるしいろんな戦いもあるけれども、とにかくこう命って言いますか、躍動感っていうか、そういうものがあるんですよ。でも現実を見ると何やってんだろうっていうぐらいに表面的にはね整っていても命がないんですよね。まあ、それでちょっと今さっきの何ということでしょう、まあ、そこから変わっていくんですね。私は7つの本質に出会って、こうビフォーアフターの話ですけれども、まあ、一言で言うとですね、教会がどう変わってきたか、どう変えられてきたか、スズメの学校とメダカの学校って知ってます？古い方いらっしゃるのでちょっと歌ってみましょうか。僕あんまり歌詞がスズメの学スズメの学校の先生はムチをフリフリチーパッパほれチーチーパッパチーパッパ。はい、さすがですね、上手ですね。まあ最初の頃の教会形成っていうのはですね、まあ牧師主導でね、そしてやっぱ何とかせないかんっていうその思いが強いわけですよ。まあ、我が霊によるなりっていう標語は掲げてたんですけれども、我が努力我が力、まあ、山下先生と私似てるところがあると思うんです。とにかくね、教会だけが小さいんですよ。いろんな信仰宗教も大きいし、それでもういろんなセミナーに来ました。もうアメリカで聖霊が下ったって言ったらね、そういうのをこう行くとかね、もういろんなセミナーに行って、そしてそれを学んではこう教会で話すんです。すると大体わかるでしょ、また先生新しいもの、また新しいもの、また新しいものっていうね。それでも変わらない、もうむしろ元気を失っていくというね中で、今私たちの教会はメダカの学校の先生なんですよ。ちょっと歌ってみましょうか。メダカの学校は川の中、そっと覗いてみてごらん、そっと覗いてみてごらん、みんなでお遊戯していますよう、かなね。その2番がいいんですよ、2番。そうです。そっと覗くとですね、誰が先生か生徒かわからないって言ってるんですよ。ですから、まあ、この教会に来たらね、まだね、まあ、明らかに先生が牧師って分かります。背広を着てネクタイを着て 前でね、今は全然前とは変わってきたと思いますけれども、まだ分かるんですよ。でもね、今私たちの教会行っても分からない。大体私よりも立派そうな人がいっぱいいてね、この人が牧師ですかっていう、でもまあみんながもう、要するにこう逆の言い方をすると秩序がない、まあ、言い方をすると生き生きしてる。で、未信者がそーっと覗いてみると、この中で偉い人誰だろうとね、誰かわからない、でもなんか命があるという感じですよ。まあ、前は教会っていうのはやっぱりこうきちっとしたのが教会だ、 やっぱりみんな同じことをすべきだ、同じ方向を行くべきだという考えを私は思ってたんですね。でもどちらが元気かというとこちらの方が元気です。まあ、伸びていってる感じはしますね。まあ、最初の頃はですね、これ最初の頃ですよ、もう何とかしようとして、まあ、分かりやすく言うと私はバスの運転手で、要するにこうみんなバスに乗ってたんです。だからあっちに行きたいとか言ったらダメなんです、運転手ですから。まあ皆さん我慢して乗るか、まあ、そのバスが楽しければいいんですけれどもね。でも、まあ、これだけ日本人も個性豊かになってくるとなかなかこうはいかない。で今はメダカの学校ってどうなってるかっていうとこういうふうになってるんですね。まあそれぞれいろんなミニストリーをやっていましてね、子どもの伝道とか青年の伝道とか、まあ、会計なら会計チームとか中高生とかね。でバラバラのように見えるんですけれども、まあ牧師はこういう人たちを励まして、彼らが現場で神の国を持っていけるようにしてるんですね。例えば、まあ、チャーチスクールも持ってますから、子どもたち今日ね、もし皆さんにこの中でね、あなたは死ぬまでに何を成し遂げたいですかとかね、イエス様のために本当に何を やってみたいですかとかね、また救われてから神様があなたに語っていることは何ですかって聞くとね、多分ねびっくりするぐらいいろんなことを持ってると思います。書道を通して神の栄光を表したいとか、学校の現場で神の国を広げたいとか、自分たちの会社のね従業員をみんなクリスチャンにしたいとか、でそういうふうにこう出させるとですね、もういろんなものが生まれてきちゃったわけです。でまた海外にもセルが生まれてしまって、ね、生み出そうと思ったんではなくて、もう今の時代って人が動くでしょ、だどんどん動いたところでそこで教会ができていくということ、まあ、メダカの学校なんです。いいですかねえ、この教会そっと覗いてもらいましょう。で先生はですね、いや牧師先生ですか、あなた牧師先生ですかって言われることにだんだん快感を覚えるようになるんですよ。これはね、分かります、みんな素晴らしい人にみんなが見えるようになるんですよ。これ先生に味わしたいですね。まあこういうのもあるってことですよ。これはもうこうしなさいという意味ではなくて、でなぜなったかと言いますと、今日の御言葉に行きたいと思います。この七つの本質の力をちょっとお話したいと思います。一緒にちょっと御言葉ですから拝読してみませんか。3、はい。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。ある面牧師先生っていうのは良い真珠を探している商人のようなものです。どの牧師先生もですね、やっぱり何とかしたいと思うわけです。日本ではね、それでいろんなセミナーに行ってはいろんなことを仕入れてくるんです。賛美こそリバイバルの秘訣です。祈りこそ、断食こそ、実はねこれ全部真珠でいいものなんです。思いません？こうキリスト教会って聖書の中っていいものだらけ、いいものだらけで結局何が一番いいかわからないんです。わかります？全部いいこと書いてるんですよ。で全部どこかを強調するとその違う強調する人と合わなくなるんです。言ってることわかります？わからない？いや、賛美こそがリバイバルですよっていう教会がね、祈りこそ教会の本質ですよ、いや伝道こそ教会の本質ですよって、こう3人集まる喧嘩になるわけですよ。いや俺たちの方が重要なんだって言い出すからね、全部大切なんです。でも聖書の教えはもう全部真珠みたいなものなんです。でも現実はなかなか人が変わらない、教会が栄えない、なかなか未信者が来てくれない。なぜ？いいものを持ってるのに。 ということなんですよ。でももっといいものがあるに違いない、要するに全部を捧げても来たくなるようなものがあるに違いない。確かにイエス様はそうだった。イエス・キリストご自身は今も人を救い献身に導くような方です。でもその具体的な地上で私たちが生きていく教会というものがすごいイエス様の割にはそうじゃないというところなんですよ。こんな真珠見たら皆さん見たことないでしょ、これインターネットから撮ったんですけどこんなでかくてねえ、もうこんなの見たらもう全部売ってもいいという。でもね、今私は7つの本質というその価値観といいますか考え方っていいますか、これに出会ってこれと同じ思いを持っています。でもね、7つの本質っていうのは実は方法論とかではないんですよ。ですね、まあここに書いてるのはベンさんもよく話してますけれども、どんな教会でも、真理がたくさんあると栄えるんです。で、偽りがたくさんあると枯れていくんです。イエス・キリストは真理ですけれども、私たちが地上で生きている間、結構教会の中には教会ってこうだよねって、伝統的にこうだから、聖書にはあんまり大事じゃないことを大事にしている可能性がたくさんあるんです。でも聖書の中には誰が読んでも大切にしなさいっていうことが書かれてる。でもね、案外それ忘れられてるんです。聖書っていうのはですね、頭のいい人やよくできる人が分かる書物ではないんです。無学なただ人が弟子となって世界を変えた物語なんです。子供で分かります、赤ちゃんで分かります、無学な人余計分かります、単純な人余計分かります。アーメンでしょうか。アーメン。私の母はね、本当に単純な人でね、聖書の中に木にかけられるものは呪われるっていう言葉があるんですね。聖書で私分かったわって、あれは十字架にかけられるもの、木にかけられるものは呪われるっていう意味でしょ。私の母はですね、分かった、木にかけたら呪われるやねって、心配したら呪われるやね、もう心配せんとか言ってねそういう意味ではないんですよ。でもそういうふうにとってもいいんです。そうでしょ、気にばっかしかけたら呪われるわけです。単純に主に信頼する、イエス様生きていますから。じゃあ日本人でもどの国の人でも分かるこの7つの本質っては何かって言いますと、これちょっとまとめたんですけれども、もう先生から皆さんよく聞いてると思います。関係が大切ですよ、まあ、あなたが教会ですよ、そして、まあ、あなたがどこにいても御心に参加する。だからイエス様の思いはですね、皆さんが礼拝に参加することだけじゃないんですよ。皆さんの家族や職場に皆さんを使わして、要するに教、あなたが教会だからあなたを使わしていきたい、これが本質なんです。でも簡単ですか。全然知らないところに行くのは簡単でしょ。でもあなたを知ってるところで使わされると難しいでしょ。だから能力付与、励ましやまた整えられる必要があるんです。聖書を読むことを教えてもらったり、祈り方を教えてもらったりね、何よりも励まされる。そして、私たちは常に教会だけではなくて、24時間365日セブンイレブンではありませんけれども、もういつも一貫してイエス様の御言葉に生きていく、イエス様中心、その命を体験していく。でイエス様の中心は伝道と増殖、まあ、私たちがそういう生き方をしていると真の礼拝者ですから、伝道しなくても人々は分かるんです。いつも御言葉で変えられていくと、あんた変わったね、お金に汚い人いるでしょ。でもお金に汚くなったら世の人すぐ分かるじゃないですか。許せない人いるでしょ。でもイエス様によってその人を許すようになったら、周りの人はすぐ分かるじゃないですか。人を愛したくないでしょ。でも皆さんが人を愛する人になったらすぐに分かるんです。すぐに分かるんです。だから伝道しなくても伝道になってしまうんです。まあ、自己中心になるのは努力しなくてもできます。でも神様は世界の人たちも伝道しなさい、そして まあ、自分の教会教団だけではなくて、キリストの体って一つだからチームワークでやっていきなさいよ。実はチームを持とうと思ったらこういうことができてないとできないってことも分かるんです。だから皆さんが大人のクリスチャンに整えられるとチームワークという今回の3番目のねネットワークで人をつなどるっていうことが分かるんです。でそれぞれ皆さんは組織に属してますけれども、人間は組織のためにあるんではなくて、人間のために、人が生きるために組織がありますから、組織は変えていってもいいんですね。御霊が働く、皆さんが人を愛するようになるために組織があるんですという考え方をざっと言いましたけれども、私はどう考えても聖書の大切な、最もイエス様が大切にしなさいということをバランスよく掴んでるんですよ。これね、優れてるなと思いました。思いません？で、私が牧師として偉そうなことを言っても、この本質からいくとですね、先生、奥さんとの関係どうですか、子供との関係はどうですかって問われるわけですよ。あ、ちょっと待って、置いといて、教会の奉仕が忙しいからっていうのは簡単なんですよ。でも本質になると逃げれないんです。だから今もう意識して家内との関係を大切にしていっています。でちょっと息子との関係悪くなったんですけども、もう意識して子供との関係を大切にしています。なぜならば本質だからなんです。まあ、会社に勤めてる方もね、いろんな役員会とかしてね、いろんな方法論にしたってさ、役員と社長の関係が悪いのにね、何したって一緒でしょ。それ学校でも職場でも一緒じゃないですか。関係を大切にしてね、時間をかけていったら、結局信頼関係ができると全部仕事が早くなるんですよ。で、これは教会だけじゃないぞと思ったんです。この7つの本質をやっていったら、皆さんが会社の中でも絶対認められる、家庭も成功する、人生そのものが成功するようになってる考え方なんです。教会に来たらね、全部いっぱい真珠を持って帰りますけれども、なかなかそれを全部やれる人はいないんです。でもこういうふうにまとめていただくとね、一つにまとめていただくとね、大切なことを大切にしていくという集中すべきことが私は分かったんですね。そしてこれは自分もやりながらすごく命力があるということが分かったので、教会のメンバーにもこれを勧めたんですよ。全ての人が7つの本質を行うようになったら教会ってすごいと思いません？一致してくるんですね。なぜ一致しないかって、みんな価値観バラバラだからなんです、教会といっても。でも本質が一つになってくると、使徒行伝のように一致が起きてくるんですね。でね、7つの本質100回メッセージしてもね、皆さん7つの本質言えますかって言えないんですよ。まずこれはいかんと思ってね、まず覚えるところから、もう歌もいっぱいできてるんですよ。ラップで歌うね、7つの本質やってみよう、関係参加とかで、もういろんな方法言って、まず覚える。覚えたら現場の中で役に立つわけですよ。覚えてない人はまずやることもできない。で、覚えていたら職場の中でね、いろんな問題が起きて、ああ、これは関係の問題だなとかね、あ、これはイエス中心の問題だなと、結構皆さんがこれ先生役に立つわって。で、セル教会になるとね、もう皆さんお互いの本音が出るじゃないですか。で、なぜセルが失敗するかっていうと、本質が分かってないからだってことが分かったんです。知識だけでは深い関係はできないんです。でもこの本質が分かっていくと、みんなが共通の基準がありますから、変な方向に行こうとしても本質で考えるようになるんです。じゃあこの本質ってそんなに優れてるの？いや、優れてるんですよ。でもね、ここの例えがいい。最初は畑の例えでしょ、真珠の例え。まあ皆さんあんまり真珠をね、こう触らないから分からないかもしれない、見たことないから分からないかもしれませんけども、私には分かるんです。ちょっとショックを受けました。実はフィンランドでできたセルがですね、ヘルミセルっていうのを作っちゃったんですよ。で、ヘルミっていうのはフィンランド語で 真珠という意味がある。でその真珠というセルを作ったリーダーはね、試練に遭っちゃったんですよ。ものすごいこう目が開かないっていうね、今も試練の中にあるんですけれども、でもね、あ、本当に名前の通りだなと思いました。真珠っていうのは宝石の中に入ってますけども、鉱物ではないんです。石ではないんです。ダイヤモンドとかね、そういうものではないんです。真珠っていうのは誰が作るかって誰か知ってます？真珠貝ですよ。真珠貝ね、俺は真珠取ったぞってね、えばってると思いますか？こういう手術をするんですよ、知ってます？貝にとってはいい迷惑なんですよ。貝のこの内臓の中に核っていう核を入れるんですね。これ痛いんですよ。もう痛くて痛くてね、涙が出るんですよ。でその涙の結晶が真珠なんです。知ってます？知らなかったですか？真珠はね、核を入れられたらね、気持ちいいんじゃないの、これを出そうとするんです、痛いから。それで分泌物で痛くないように覆っていくんです。だから100個ね、真珠があるとね、なかなかいい形のものでできないんですよ。ですからよっぽどこの真珠っていうのは完璧な大きな素晴らしいものだと思います。これで分かったんです。私たちはすぐにね、いろんなセミナーで方法論で教会を変えようとします。でも7つの本質はどう見てもまあ聖書に書かれている当たり前のことでね、これは生き方なんです。生き方なんです。イエス様が大切にしなさい、互いに愛し合いなさいとかね、御心を行うものは神の子ですよ、聖徒を整えなさいとかね、その生き方、とても重要な生き方なんです。ですから何が必要かっていうと、教会に来て知ってるだけでは通用しないということです。絶えずお互いに生きてますかってことを問うんです。痛いんです、苦しいんですよ。そして時間がかかる。ですから絵にするとこんな感じになります。7つの本質をね、言えるようになった、理解できたではなくて、これを生きていくということですよ。すると真珠のようにね、もう大体関係が全部できてる人はもうこの地上で天国を体験してるはずです。でもそうじゃないでしょ。結構苦手な関係あるでしょ。特に近ければ近いほど難しいでしょ。でもそこを逃げないで祈っていく、愛していく、許していく、そしてやがて本当に信頼し合う関係、愛し合う関係が出た時に、まるで真珠のようにこういうふうに私たちの中に命が増していくんです。わかりますか？一番命を体験するのは皆さんなんですよ。イエス様の言葉は真実だって、こんな素晴らしい教会って、こんなに素晴らしいものかって、本当にイエス様は救って、ずっと日本の教会で苦しめて天国に帰すんじゃなくて、この地上においても愛し合う、信頼し合う、助け合うっていうことを経験していけるようになるんです。だから真珠ですから時間がかかるんです。焦っても身につくものではないんです。でもこの輝きはいろんな方法論を全部捨ててでも価値のあるものなんですよ。でそれでね、私は自分もやりながらこういうカレンダーいっぱい作ってるわけですよね。もう可能性で今回皆さんにプレゼントで持ってきました、まあ、参考にしてください。この真似するんではなくて、その理由はこれは絶対にこれを理解して生きていくならば、人生全体が家庭生活、職場の生活、学校生活、それが絶対に祝されるって確信があるから、ね、これ7色になってるね、7つっていうね、あのビーズの教師をしてたので、色を混ぜるとどうなるか知ってます？色を混ぜていくと、絵の具で色を混ぜていくと黒になるでしょ。光を混ぜるとどうなるか知ってます？白ではないんです。そうです、色がなくなるんです。光になっちゃう。 ですからこの7つの本質が本当に身についていくとですね、イエス様になっちゃいます。決して高慢な人にはなりません。透明になっていくんです。一番嬉しい言葉はね、私を見てね、イエス様が分かったとかね、父なる神様を見た。だからイエス様を見た者は父を見たってことでしょ。イエス様っていうのはないんですよ。で、いや本当にあなたを見てるとね、なんか神様って愛の方って分かるなんて言われたら最高のビジレーブじゃないですか、ね、あなたを見たら教会行きたくなくなったとかね、もうこれはもうさあダメですよ。で今こういうふうにですね、変えられていっています。まあ、この7つの本質はまたこの中で学んでいきますから、これいい言葉でしょう。この赤ちゃんのこのちょっと子憎たらしい、7つの本質っていうのは実はものすごく大切なこと、当たり前のことを言ってるだけです。聖書の中でイエス様が大切にしなさいと言ったことを、7つの本質っていうのはもうこだわってこれに生きていきましょうと。大切なことは大切なことを大切にし続けることです。これちょっと一緒に言いませんか。3、はい、
大切なことは大切なことを大切にし続けること。
単純でしょ。別の言い方をすると、大切なことは大切じゃないことを一生懸命やらないってことです。わかります。私たちは大切じゃないことを一生懸命やっていて、自己満足ですごくやってると思うんです。教会をやってる、献身してるって。でもよく考えるとね、イエス様が言ってないことを一生懸命やってるんですよ。でもイエス様がはっきり言った、弟子としなさい、出て行きなさい、許しなさい、愛し合いなさい、もうこれだけをしっかり大切にしていきましょうって。するとね、本当に不思議なことが起きるんです。また助けも来るんです。仲間も与えられるんです。で、あなたの顔がこういうふうになるんです。これは何かというとですね、確信なんですよ。人生っていうのはね、確信と確信の戦いです。いろんな宗教がこれがいいって言います。これをすれば祝福されるって言います。これをすれば病気が癒されるって言います。勉強すれば幸せになるって言います。頑張れば金持ちになるって言います。でも私たちはイエス様の本質をやっていけば、人生そのものが勝利する。この確信を持つ、この頭だけ知ってるんではなくて、心から確信を持つということがこういうことなんですよ。ハレルヤ、
ハレルヤ、アメン。
嬉しいですね。じゃあちょっとこうやってみてください。ハレルヤ、かっこいいでしょ。もしね、ここにこう漫画でいうこう、うん、ね、つけると、この子なんて言ってると思いますか。ちょっと想像してみてください。ちょっとそのグループごとに、これ全然言葉のない世界ですよ。私が説明しましたけど、もし彼が言葉を出すとしたら、と言ってるでしょ。この砂を食べてるか、砂がうまいとか、そんなこと言ってません。ジャリッと。どなたか何か勇気を持って言っていただけますか。ああ、ネバーギブアップ、決して負けないぞとか、ね、え、そうですね、もう負ける気はしない顔してますね。僕は主我を愛すって歌があるじゃないですか。我弱くともっていう、あの歌っていうのが本当にこう幼子よりになったら、幼子って弱いでしょ。でもね、この背後にいるお父ちゃんっていうかね、お父さんが僕を完全に守ってくれてるから、お父さんが負けない以上僕は負けないよって、僕は弱くていいんだ、でも 我弱くとも主が強ければ我恐れはあらじっていうね、あの歌をこう絵にしたらこんな感じかなと思うんです。まあ、信仰ですよね。本当に私たちは弱いかもしれない、足りないかもしれない。でも思い出してください、あの熊手、580円の熊手がね、生きがいを持って死んでいくあの姿、私たちはもっとこう、ね、価値があって、本当にイエス様は皆さんのために、罪のためにね、全部を捨てたんですよ。イエス様、イエス様が口に出すなら、お前は私の宝だって言ってるんですよ。これを知ったんですから、救いの喜びだけではなくてね、教会生活の本質を発見するっていうことは絶対しなければならないことだと思いません？ちょっとね、見ていきたいのは、例えば今このうちの教会のこういう、こう代表者なんですね。それぞれにもう今さっきの船の絵ではありませんけれど、ミニストリーを持って、ほとんどもう牧師はタッチしてません。彼らが自分たちでやっていってます。で、私はまあこういう宣教もよくやるんですね。で、つい最近筑田さんと2週間前ですけれども、スリランカに行ってこういう7つの本質をやってきました。で、北海道でもこういうコーチングをこうさせていただいています。で、今日の礼拝はどうしてるかというとですね、今日の礼拝は若者たちがこういうバングラデシュに宣教に行ったりですね、南タイに行ったり、東北に夏休み行った人たちが今日証しをしてくださっています。すごいでしょ。でもね、昔はね、全然出ていかない、もう行っても出ていかない、死んでも出ていかない。いやそういう教会だったんです。でも本質を学んで、特にみんなが自信を持ってきたんですね。で、宣教は、まあ、してもしなくてもいいもんではなくて、イエス様の心だっていうことが分かって、で、行くと変えられて帰ってくるんですよ。そしてまた出ていくというね。だから7つの本質を皆さんが受肉すればするほど、すごく外向きの命にあふれる。もちろん強い人も弱い人もいます。でもね、それぞれにみんな使命がありますから、みんなが出ていくわけじゃない。じゃあ私は陰で祈るわ、応援するわ、でも帰ってきた報告は楽しみだわ、まあ、そういうふうな教会になってきたんですね。で、皆さん、当たり前体操って知ってます？知ってます？当たり前、歌いましょうか。当たり前、当たり前、当たり前体操。右足出して左足出すと歩けるとかね、当たり前じゃんってこう思うでしょ。で、教会の当たり前っていうのは、例えば出ていかない、宣教に行かないね、そういうのが私たち当たり前だったでしょ。でも本質を当たり前にしていくと変わっていくんです。それで、どういうことをしたかと言いますとですね、こういう小さな子供たちの時に、いや、世界宣教に行くんだよっていうのをね、大人が当たり前にしてあげると、どういう子ができると思います？当たり前なんですよ。例えば賛美リーダーこうね、立つ時にね、大人じゃないとダメだと思うでしょ。それが当たり前になってる。でも聖書どこにも書いてないでしょ。小学生でも立てるんです。聖書をよく見ていくと、どんな人でもイエス様の弟子になれるんです。ダメですか？で、イエス様の弟子になったらみんな輝くんです。これが聖書の当たり前です。みんなで歌いましょう。当たり前、当たり前ってね。だから聖書ではっきり書いてることを当たり前にしてないから、教会に命がなくなってるだけなんです。日本は難しい、田舎は難しい、当たり前ですか？聖書どこにも書いてないでしょ。日本人は愛され、日本人は面白いんです。意識的にそれを持っていくと、そうなるだけなんです。アメン。ですからね、3番目のね、2番目の後に3番目、 皆さんこの教会でもですね、まあ先生が願うかどうか分かりませんけど もう未信者が来たらね、まず牧師を探すのが難しい、そういう教会いいと思いません？でなんかもう毎週なんかもういろんなところに宣教に行ってこう帰ってきて報告してる。でみんながもう転勤行ったらそこは全部教会になっちゃってる。みんなね、強い人も弱い人もいますけども、弱い人は弱い人で自分の使命を知って全うしていく、強い人は強いしてその使命を全うしていく。みんなの熊手のように、ああ教会には愛がない、先生はいいメッセージをしてくれない、送迎してくれないとかいいんではなくて、私を5分間使ってくださいが文化、私を用いてください、もう私の残りの人生のお金もかね、賜物も全部主のために使いたいので、イエス様を用いてください、私で役立つんだったら用いてくださいが当たり前の教会になったらいいと思いません？もう当たり前、な牧師先生がいちいちしなさいなんて言わない、もうみんながしたいしたいでもう止めるのに躍起、あもうちょっと祈ったらとかね、すいません勝手に描いてね。でそういうこともあり得るってことなんですよ、本質から学んでいくと。で本質を皆さんが生きていくとね、牧師先生が楽になるんです。大体ね、皆さんは信じられなくなるとね、勝手に教会の悪口を言ったり文句を言うから心配になってね、いっぱい規則を作るんですよ。でも7つの本質を皆さんがやったらね、もう勝手にね、見えないところでいいことやるんですよ。わかります？もう本当にここでまた人を愛して使えてね、もうっていうの、ま、もうなんで勝手にいいことやるのという、こういうのを牧師先生に体験させたいと思いません？つい最近ですね、うちの会計係が勝手にチームを作って、勝手にチームを作ってですね、そしてね、牧師先生の将来のためにっていろいろ準備せないかんと、そして他の教会にもモデルにならないかんと、若い人が献身してね、なんかもうね、もう牧師の給料ってバイトした方が楽なね、そんなん良くないと、やっぱり変えないかんと、もう勝手にチームを作ってやっていってるんですよ。どう思います？いい加減にしろ、牧師に相談しろと思うでしょ。もう勝手にいいことやってるんですよ。勝手にですよ。でも彼らはいつも7つの本質、イエス様の心をやっていこうとするんです。まあ少しね、津田の教会を見せることで皆さんがちょっとでも